It's remarkable how much we can learn about life.
自然を研究することで人生について驚くほど多くのことを学ぶことができます。例えば科学者は木の年輪を見て何百年前あるいは何千年前の気候や生育環境について科学的根拠に基づいた推測をすることができます。木の成長に関する研究から学べることの一つは、木は理想的な状況下では通常の速さで成長しますが、成長環境が理想的でない場合は成長を遅らせ、そのエネルギーを生き残るのに必要な基本的な事柄に注ぐということです。皆さんは今それはよく分かったけれども、それと飛行機の操縦とはどのような関係があるのかと考えているでしょう。では説明しましょう。飛行機に乗っているときに乱気流に遭遇したことがありますか？乱気流の一般的な原因は空気の流れの急激な変化で、それによって飛行機は上下左右に揺れたり回転したりします。飛行機は通常のフライトで遭遇するよりはるかに大きな乱気流にも耐えられるように作られていますが、それでも乗客は不安になります。乱気流に遭遇したときパイロットは何をすると思いますか？パイロット訓練生はより早く乱気流を切り抜けるにはスピードを上げればよいと考えるかもしれません。しかしそれは間違っています。プロのパイロットは乱気流を切り抜ける際、その影響を最小限に抑えるのに最適なスピードがあることを知っています。それはほとんどの場合スピードを落とすことを意味するのです。同じ原則が道路の減速帯にも当てはまります。ですから状況が思わしくない場合には少しペースを落とし、進路を安定させ、必要不可欠なことに集中するのが得策といえます。これは単純ですが非常に大切な教訓です。木や乱気流に例えると当然だと思えるのに、この原則を日々の生活に当てはめた場合、私たちは驚くほどいとも簡単にこの教訓を無視してしまいます。ストレスが高まり苦悩し悲劇に見舞われても、あまりに多くの場合私たちはそれまで通りの慌ただしい生活を続けようとします。もっと早く進めば暮らし向きは良くなるはずだと考えてペースを上げようとするのです。現代社会の特徴の一つは乱気流や障害にもかかわらずますます早いペースで進んでいることのように思われます。正直に言って忙しくするのはむしろ簡単なことです。私たちは皆スケジュール表に書ききれないほどの仕事を思いつきます。また自分の価値はなすべきことの多さで決まると考えている人さえいます。そういう人は空き時間に集会や小さな仕事を詰め込みます。ストレスや疲れを感じている時でさえもそうするのです。不必要に生活を煩雑にするのでますます欲求不満が募り、喜びは消え失せ、生活に意義を見出せなくなってしまいます。どんな良いことでも度が過ぎるのは及ばないのと同じであると言いますが、毎日の生活にすべきことを詰め込みすぎるのはまさにこの典型です。一線を越えてしまえば目標は重荷となり、大志は足かせとなるのです。賢明な人は木の年輪や乱気流の教訓を理解し応用します。彼らは日々の慌ただしさに身を任せるという誘惑を退けます。そしてスピードを上げることばかりが人生のすべてではないという勧告に従います。つまり最も大切なことに焦点を当てるのです。 少し前の総大会でダリン・エッチ・オークス長老はこう教えました。私たちはより良いものや最も良いその他のものを選ぶために良いことを諦める必要があります。なぜならより良いものや最も良いものは主イエス・キリストへの信仰を育み家族を強めるからです。最も良いものを求めればイエス・キリストの福音の基本原則に行き着きます。それは思いやりに満ち全てをご存知である永遠の天の御父によって示された簡単で美しい真理です。これらの基本的な教義と原則は子供でも分かるほど簡潔ですが、人生の最も難しい質問にも答えを与えてくれます。私たちは難しい解決策を求めるあまり簡単で明快であることの素晴らしさを理解しない場合があります。例えば宇宙飛行士が地球の周りを回るようになって間もなく宇宙ではボールペンが使えないことが分かりました。そこで非常に優秀な人たちがその問題に取り組み始めました。多くの時間とお金をかけてついにどんな場所でもどんな温度でもどんなものの表面にも書くことができるペンが開発されました。しかしその問題が解決するまでの間宇宙飛行士たちはどうしていたのでしょう。彼らは単に鉛筆を使っていたのです。レオナルド・ダ・ヴィンチは次の言葉を残しています。簡潔さこそ洗練された究極の形である。幸福の計画、救いの計画の基本原則を見てみると、その明白さと簡単さの中に天の御父の知恵の気品と美しさが表されていることに気づき、その価値を味わうことができます。ですから私たちの方法を主の方法に変えることこそ知恵の始まりなのです。伝説のフットボールコーチビンス・ロンバルディはトレーニングの初日に必ずあることを行ったといいます。彼はフットボールを掲げ長年プレーしている選手たちに見せてこう言うのです。諸君、これはフットボールだ。そしてそのサイズや形、蹴り方や抱え方、またパスの仕方を説明します。それからチーム全員をフィールドに連れて行き、これがフットボールのフィールドだと言って選手たちを連れて歩きながらその大きさや形、ルールやゲームの進め方を説明するのです。このコーチはたとえ経験を積んだ選手たちであっても基本をマスターして初めて偉大なチームになれることを知っていたのです。複雑なトリックプレーを練習することもできたでしょう。しかし試合の基礎をマスターしない限り優勝チームにはなれないのです。ほとんどの人が直感的に基本の大切さを理解していると思います。ただもっと魅力的に思えることがあまりに多くあり気をそらされてしまうのです。印刷物、あらゆるメディア、電子機器などふさわしく使えば便利なものばかりですが、ともすれば私たちの気をそらす妨害物や人と人とを隔てる冷酷な壁となってしまいかねません。しかし多くの声や選びの中にあってガリラヤの謙遜なお方は両手を広げて立ち待っておられます。そのお方のメッセージは私に従ってきなさいという簡潔なものです。そして大音量のマイクを使うことなく静かな細い声で語っておられます。しかしその基本的な福音のメッセージは四方から押し寄せる情報の洪水にいとも簡単に流されてしまいます。聖典と生ける預言者の語る言葉は福音の基本的な原則と教義を強調しています。 私たちがこれらの基本的な原則や純粋な教義に立ち返る理由は、それらが意義深い真理に通じるもんだからです。
They are the door to experience.
それらは私たちがそこから入らなければ、私たちには到底理解することができない崇高で重要な経験に通じる扉なのです。これらの簡単で基本的な原則は、神と人々と調和した生活を送るための鍵であり、また天の窓を開くための鍵でもあります。それを開けることによって、天の御父がご自分に聞き従う子供たちに約束された平安や喜び、理解へと導かれるのです。兄弟姉妹の皆さん、もう少しペースを落とし、それぞれの状況に最適なスピードで進みましょう。重要なことに焦点を合わせ、目を上げて最も大切なことを真に見つめましょう。天の御父がその子供たちに与えられた基本的な教えを心に留めましょう。それはこの世では豊かで実り多い生活の基盤を築き、さらには約束された永遠の幸福をもたらすのです。私たちはこう教えられています。これらのことはすべて懸命に秩序正しく行うようにしなさい。人が自分の力以上に速く走ることは要求されていないからである。しかしまた、賞を得るために勤勉に励むのは必要なことである。したがって何事も秩序正しく行うようにしなさい。兄弟姉妹の皆さん、最も大切なことに熱心に携わることで、私たちは世の救い主のもとに導かれます。だからこそ私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを予言し、またどこに罪の許しを求めればよいかを知ろうとして、それを行うのです。複雑で混乱した現代生活の慌ただしさの中にあって、これこそさらに優れた道なのです。では基本とは何でしょうか。最も大切な事柄について、私たちが天の御父に頼り、主の知恵を求めるとき、次の4つの鍵となる関係について繰り返し学びます。神との関係、家族との関係、周囲の人との関係、そして自分との関係です。自分の生活を進んで評価するとき、より優れた道からどの点で離れてしまっているかが分かります。理解の目が開かれ、心を清めて生活の焦点を調整し直すために何が必要かに気づくのです。まず、神との関係は最も神聖で重要です。私たちは神の霊の子供であり、神は私たちの御父です。神は私たちの幸福を願っておられます。私たちが神を求め、御子イエス・キリストについて学び、聖霊に対して心を開くなら、私たちの生活はより堅固になり安定します。神の永遠の計画に従って生活し、主の戒めを守るために最善を尽くすなら、より大きな平安と喜びを感じ、さらに偉大なことを達成することができます。私たちはこのような方法で天の御父との関係を改善することができます。神について学び、神と話し、罪を悔い改め、積極的にイエス・キリストに従うことによってそれができるのです。誰もキリストによらないでは父の身元に行くことはできないからです。神との関係を強めるには、神と自分だけの意義深い時間を持つ必要があります。日々の個人の祈りや聖文研究に静かに集中し、常に神殿推薦状を持つのにふさわしくあろうと努力するのです。天の御父に近づくために、このように時間と労力を捧げることは賢明な投資です。詩編の作者の勧めに聞き従いましょう。静まって、私こそ神であることを知れ。第二の鍵は家族との関係です。いかなる成功も家族の失敗を 償うことはできないので、私たちは家族を優先順位の高いところに置かなければなりません。夕食を囲んだり、家庭の指をしたり、ただ楽しい時間を過ごしたりするなど、簡単なことを一緒に行うことで、愛にあふれた深い家族関係を築くことができます。家族関係において愛するとは、時間を共に過ごすことなのです。互いのために時間を取ることは、家庭の一致を図るための鍵です。家族について話すのではなく、家族と話すのです。共通点だけでなく、相違点も認め合い、違いからも互いに学び合うことができます。家族の祈りや聖文研究、日曜日の礼拝を通じて共に神に近づくとき、家族は互いに対する神聖な絆を築くことができるのです。第三の鍵は、周囲の人々との関係です。人々の必要に敏感になり、使え、時間や才能を捧げることによって、一人一人との関係を一人ずつ築いていくことができます。ある姉妹が高齢と病気で大変であるにもかかわらず、自分は多くはできないけれど、人の話を聞くことができると決意したとき、私は感銘を受けました。彼女は毎週困っている人や落胆している人を探して、共に時間を過ごし、話を聞きました。彼女は実に多くの人の人生に祝福をもたらしました。第四の鍵は、自分との関係です。自分との関係を築くというと奇妙に思えるかもしれませんが、実際私たちはそれを築いているのです。中には自分とうまく付き合えない人もいます。一日中自分を非難し、けなし、しまいには自分を嫌いになってしまうのです。急ぐのをやめ、ほんの少し時間をとって、自分のことをもっとよく知りましょう。自然の中を散策したり、日の出を眺めたり、神の創造物を満喫したり、回復された福音の真理について思い巡らしたりしながら、それらが自分にとってどのような意味があるかを見出してください。皆さんも天の御父と同じ目で、自分自身を尊い神の息子や娘として見ることができますように。兄弟姉妹の皆さん、賢くありましょう。回復されたイエス・キリストの福音という泉から、純粋な教義の水を飲みましょう。喜びを持って簡単な真理を味わいましょう。天は再び開かれたのです。イエス・キリストの福音が再び地上にもたらされ、その簡潔な真理には喜びがあふれるほどあるのです。兄弟姉妹の皆さん、私たちには喜ぶべき大きな理由があります。日々の生活と慌ただしいペースと多くのストレスのために喜びを感じられなくなっているなら、今こそ最も大切なことに再び焦点を当てる時期です。強さは慌ただしい生活からではなく、真理と光の堅固な土台に基を据えることでもたらされます。強さは回復されたイエス・キリストの福音の基礎を築くことに関心を向け、努力を傾けることからもたらされます。強さは最も大切で神聖な事柄に注意を向けることでもたらされるのです。もう少し生活を簡素化しましょう。生活を見直し、変えるべきことを変えて、キリストの弟子として簡単なことを謙虚に行うという崇高で美しい道に立ち返りましょう。その道は常に意義深い喜びと平安に満ちた生活に続いているのです。私はこれらを祈り、皆さんに祝福を残します。イエス・キリストの聖なる御名によって、アーメン。